お絹はかわいそうでしたね。刃物などを振り回したのは悪いに相違ないが、こうなるとかわいそうなもので、それでまあ一旦は収まったんですが、5月の末頃になると、十兵衛が下屋の方から古着屋を呼んできて、娘の夏冬の着物を相当に取りまとめて売ったということを、亀吉がふと聞き出して、その日の暮らしに困るというのでもないのに、年頃の娘の着物をむやみに売り放すのはおかしい。してみると、房州の親類に預けたなどというのは嘘で、娘は死んだか、家出して帰らないか、二つに一つに相違ないと鑑定したんです。その他にまたこういうことがありました。マルタの店の菩提寺は中野にあるので、5月28日の命日に、女房のおさいが番頭の幸八と小僧を連れて、太宰門の墓参りに行った帰り道に、淀橋の町外れを通ると、その頃のここらにはかやぶきの家がたくさんありました。そのかやぶきの一軒の家で、庭の梅の実を落としている。垣根は低い四つ目垣でしたから、通りがかりながら見るともなしに覗いてみると、梅の実を取っているのは23歳の女で、それに不思議はないのですが、その時おさいと幸八の目についたのは、梅の木から木へ竹竿を渡して洗濯物を干してある。その洗濯物の中に一枚の大きい風呂敷がかかっていて、それが見覚えのある丸太の店の風呂敷で、主人が家出の時に例の絵馬を包んで持ち出したものらしい。丸太ののれんは丸の中に田の字を出してあるんですが、これには丸太の店の印がなく、家の定紋の下がり藤が小さく染め出してある。その風呂敷がどうしてここの家に干してあるのかと、二人は不思議に思いながら帰ってきて、幸八はすぐに亀吉のところへ知らせに行きました。その家は大津屋の家作で、この頃は女絵描きのこよしが引っ越してきていることを亀吉ももう承知していましたから、さてこそ案の通りというので、これもすぐに私のところへ中心に来ました。ところがあいにく私も幸次郎も他の事件に関わり合っていて、ちょいと手放すことができないことに、この一件は十兵衛と万次郎とこよしとが絡んでいますから、迂闊に一人を引き上げると他の関係者が散ってしまう恐れがあるので、亀吉一人に任せるわけにもいかず、ただ油断なく見張らせておいて、10日ほども空に過ごしてしまいましたが、その間に亀吉はまたこんなことを聞き出しました。千駄ヶ谷の建具屋の又助が十兵衛の注文を受けて、淀橋の家作に雨戸を入れたところ、その建て付けが悪いというので、5月の初めに直しに行ったが、なんだか畳や縁側に血の跡のようなものが薄く残っていたという。そこで亀吉はひょっとするとお絹がここで殺されたのではないかと鑑定しました。私もそう思いました。そのうちに一方の事件も片付きましたので、いよいよこっちへ手をつけることになりました。6月10日の夜、十兵衛が淀橋へ泊まりに行ったのを突き止めて、私と亀吉が出かけました。幸次郎も行こうというので、それほどの大捕り物でもないが、まあ一緒に連れて行くと、前にお話申したように大騒動に出くわして、いやもうひどい目にあったんです。
火薬の爆発は朝でしょう。それが11日の朝まで引っかかったので、私どもが淀橋へ行き着いたのは10日の夜4時半、午後11時ごろ。寝込みを踏み込んで一度に押さえつけようと思ったんです。ところがいざ踏み込んでみると、蚊帳の一方の釣り手を外して、小吉一人が寝床の上にしょんぼりと座っているんです。十兵衛はどうしたと詮議すると、最初は来ていないとしらを切っていましたが、所詮は女ですからとうとう正直に言いました。そこでだんだんに取り調べると、小吉は万次郎と手を切ると約束しておきながら、その後もやはり内緒で男を引き入れていると、十兵衛もそれを感づいたのでしょう。今夜私どもより一足先へ踏み込んできて、一つ蚊帳の中に寝ていた小吉と万次郎を取り押さえました。 十兵衛は定めて烈火のごとくに怒るかと思いのほか、上辺は静かに落ち着いて、ここでは話ができないから、ともかくもそこまで一緒に来てくれと言って万次郎を表へ連れ出した。それはたった今のことだというので、小吉の番人を亀吉に言いつけて、私と小次郎は近所へ見回りに出ましたが、今夜は雨もよいの暗い晩で、そこらに二人の姿は見つからない。よんどころなしにまた引っ返してきて、再び小吉を調べると、下がり富士の門の風呂敷は引っ越しの時に十兵衛が持ってきたもので、そのまま自分の家で使っていたと言って現物を出してみせましたが、縁側や畳に血の跡が残っていることは何も知らない、自分は血の跡とは気がつかず何かの汚れだと思っていたと強情に言い張っているんです。まさかに引っ叩くわけにもいかないので、小吉の詮議はそのままにして、亀吉と幸次郎を裏と表に張り込ませて、十兵衛や万次郎の帰るのを気長に待っていました。夏の夜は短いから早く明ける、夜が明ければ二人はどこからか帰ってくるだろう。万次郎を表へ連れ出したのは、小石の前では話しにくいことがあるからで、まさか殺すほどのこともあるまいと高をくくって、まあ頑張っていたわけです。そういうことには慣れているので、さのみ待ちくたびれるというほどでもありませんでしたが、やぶかの多いには恐れ入りました。今と違って昔は蚊が多いので、こういう時にはいつでも難儀します。そのうちにそこらの家の鳥が鳴いて、夜もだんだんに白んできました。明け方から空模様が良くなったので、7つ半、午前5時にはすっかり明るくなりましたが、2人はまだ帰ってきません。亀吉はじれて、もう一度探しに出ようかと言っているところへ、十兵衛がぼんやり帰ってきたので、亀吉と幸次郎が取り囲んで、すぐに家内へ引っ張り込みました。万次郎はどうしたかと聞くと、途中で喧嘩をして別れたという。お前は今までどこにどうしていたかと聞くと、狐に化かされて夜通し迷い歩いていたという。さてはこいつ、万次郎を殺して空とぼけているのだろうと思いましたから、私も厳重に詮議を始めましたが、やはり同じようなことを繰り返していて、らちが明かない。そこで万次郎のことは二の次にして、丸太の絵馬の一件の詮議に取りかかると、丸太の主人に頼まれて偽物をこしらえたに相違ないが、本物とすり替える約束をした覚えはないと言うんです。それから証拠の風呂敷を突きつけて、出し抜けにお前は丸太の主人を殺したなと言うと、十兵衛はにわかに顔の色を変えました。さあその途端に凄まじい響きとともに、大地がぐらぐらと激しく揺れて、このかやぶきの屋根の家がたちまち傾いたには驚きました。
逃げるという考えもありません。ただ跳ね飛ばされたように庭先へ転げ落ちると、なんだか知らないが砂煙のようなものが一面に舞ってきて、近所の家は大抵倒れたり傾いたりしている。一体どうしたのだろう、大地震かつむじかとみんなが顔を見合わせていると、その隙を見て十兵衛は表へ飛び出しました。表の垣根は倒れてしまったんですから、自由に往来へ出られます。こいつを逃がしてはならないと思って、私も続いて追って出る。亀吉も幸次郎も追って出る。その途端に激しい揺れが再びドンと来て、私どもは投げ出されたように倒れました。続いてガラガラという音がする。火の粉が飛ぶ。さては火薬が破裂したのだろうと気がついて、半分灰を着ながら伺うと、ここらは火元から離れているので、まだ湘南の方らしく、水車に近いところの人家はみんなどこへか吹き飛ばされてしまったにはぞっとしました。十兵衛はどうしたかと見ると、これも一旦は倒れながらまた灰を着て逃げようとする。この野郎と言って追いかけたんですが、二度の爆発でどこから飛んできたのか、往来の真ん中に屋根が落ちているやら、大木が倒れているやら、いろいろの邪魔者が道を塞いでいるので、なかなか思うようには駆け出せません。十兵衛は裏手の電波田の方へ逃げるので、私も今限りに追っていくと、その間に十兵衛はいろいろのものにつまずいて転びました。私も幾度か転びました。いや、もうお話になりません。それでもどうにか追いついて、後ろから十兵衛の左の腕をつかむと、その途端に3度目の爆発。その時は一切夢中でしたが、後で聞くと3度目が一番ひどかったのだと言います。こうなると敵も味方もありません。二人は抱き合ったままで田の中に転げ込んでしまいました。これでまあ十兵衛を取り押さえたわけですが、こんな危険な捕り物は初めてで、時間から言えばわずかの間ですが、馬鹿に疲れたような気がしましたよ。そうでしょうね、と私もうなずいた。そこで亀吉や幸次郎という人たちはどうしました。 私は運よく無事でしたが、二人は怪我をしましたよ。何か飛んできて撃たれたんですね。亀吉は軽い傷でしたが、幸次郎は右の肩を強く撃たれて、それから一月余り寝込みました。他にも死人や怪我人がたくさんあったんですから、まあ命拾いをしたと言ってもいいでしょう。小吉の家も3度目の爆発で吹き倒されました。小吉は無事でしたか？さあそれが不思議で。小吉は無事に逃げたのか、どこへか吹き飛ばされたのか、行方が知れなくなりました。万次郎の死骸は川の中で発見されました。それも十兵衛に突き落とされたのか、夜が明けてぼんやり帰ってきたところを吹き飛ばされたのか、確かなことは分かりません。他にも死骸が浮いていましたから、あるいは爆発のために吹き落とされたのかもしれません。お絹の死骸は床下に埋めてありました。まあお話は大抵ここらで切り上げましょう。いやどうもご退屈で。その話の終わるのを待っていたように、浪費は膳を運び出してきて、私の前にうなぎ飯が置かれた。